藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。4月2日日曜日、4月入りましたね。で、第1週の藤田純の飲むしかないだろう、これから始めたいと思いますんで、よろしくお願いします。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり、歌ったり語ったり、こけたり滑ったり、頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田純の飲むしかないだろう。
はい、それでは第1週のゲストですね、ちかちゃんでございます。
はい、桂山ちか子です。こんばんは。
今日も美しい声で。
いや、とんでもございません。
素晴らしいですね。
いや、純さんほどでは。
4月2日ってね、
はい、
ちかちゃん、あのよくさ、学年決めるのって4月2日からでしょ。
あ、
4月1日までって前の学年になっちゃうでしょ。
そう、
あ、次、
そうそう、
1個下になっちゃうんだよね。
そうですよね。
あれなんでなんだろうね。4月1日、
早生まれは4月1日までですかね。
そう、あれなんでなんだろうね。
なんででしょうね。
いや、だからそれが不思議。確かね、
はい、
なんでそれ覚えてるかというと、桑田投手って言ったでしょ、 PL から、
は
い、
ええ、
あの巨人に行った、
はい、
あの人4月1日なんだよね。
1日生まれ
だからギリあの年代なのに、あんなにすごかったってことは本当すげえ人だなと思ってたんだけど。
本
当ですね。そう、確かそうだと思うけど、
今年は、4月3日が月曜日なんで、
はいはいはい、3
日からいろいろ始まるんじゃないですかね。
そうですね、今年はね、
学校とかね。
そうそうそうそう、はい、だからちょっと今度調べようかなと思って、なんで4月1日がと、
はい、
その前に目の前に置かれてるやついきましょうかね。
はい、
もう
やった。
もう、はい、今日は、アサヒスーパードライでございますので、ではお疲れ様です。
お疲れ様です。
ちかちゃんどうぞ、
開けていい、
あのグラスに開けてください。 いい音ですね。皆さんどうですか、皆さんも聞いてらっしゃる方、ビールでもお酒でも持ってきていただいて一緒に飲めればと思っております。あ、いい音だわ、最高。
今日ちょっとグラス大きめ。
あ、いい音、いい音今日は飲まずにはいらんないね。
本当ですよ。お花見、
お足を負傷してしまったんで
乾杯乾杯
うん、いや、うまい。いや、昨日はね、
しか
ちゃんとさっき喋ったんだけど、
はい、
伏見から姫路に行って、お客様と打ち合わせをして、
はい、
その後高田馬場に行ってホテルチェックインして、立川に移動して、はい、お客さんと飲んで
だから姫路から一気に関東新幹線でビューンって行って、立川は何県でした？
あれ東京なんですよ。
あ、立川東京都？
東京都
なんです。そうですか。
そうなんです。皆さん分かんないよね。
そう、もう関東のね、なんかこう、分かってないですよね。
そうだから、まあ、中央線特快っていうんだけど、それに乗ると、
はい、
まあ、新宿から出て、それから、まあ、三鷹とかですね、国分寺とか行って立川で、
はい、
そのもっと先になると八王子になるわけです。
あ、
分かんないよね、
位置関係がね。柏は、純さんのふるさと千葉県の柏は逆方向ですよね。は
いはい、うん、逆です、その通りです。
東京から、
あの上野から、
うん、
上野からこう茨城抜けて、
はい、
仙台の方に上がっていく感じですね。
ほうほうほうほう、なるほど。
いっぱいあるからね、関東ね、いろんな方面のがね。
そうですよね。
そう、なんか今日ラジオで茨城県が
そうなんですよ。実は私担当してる朝のピッカピカラジオって番組で、今実はまあ3月なんですけれども、うん、茨城県の特集をしていまして、はいはい、妄想の旅をリスナーさんと楽しむと。で、1ヶ月4週かな、もう毎週茨城県の話ばっかりしてるんですよ。
これどうして茨城県になったの？
決まったの？
これはね、あの、実は47都道府県を毎月1箇所ずつ訪ねていて、もう2019年からずっとやってるんですけど、茨城県って人気ないらしいですよね。
これね、よくテレビで、はい、あれ、関西では映んないのか、よく関東ではまあメジャー局の番組で、その人気内見の出身芸能人が、私たちのいいとこがここなのよとか、ね、あの、言いまくる面白いテレビがあって、そこで大体3県の、茨城、群馬、栃木、U字工事さんとか出てて、
はいはい、
自分たちのいいところをまあ言い合って、
アピールしてね。
そう、最後みんなで傷の舐め合いをして、三権連合を作ろうみたいな話にな
るほど
とかですね。あと、まあ、まあ、近しいところで言うと、あの、飛んで埼玉ってあったでしょ、
あ、はい、
あれでちょっとね、千葉県が出てきたり、茨城もちょっと出てきたり、みたいな、そんな感じですよね。
ねえ。なんか、あの、魅力度ランキングでは、茨城47位って出てきてて、でもずっとね、訪ねるのも遅かったんですよ。で、やっと、なんかね、水戸偕楽園の桜、梅を見に行きましょうっていう。はいはい、声があって、じゃあ行って勇気を出して行ってみましょうっていうことになって、はいはいはい、今茨城を旅してるんですよ ね。え、千葉は、千葉は関東の中ではまだなんか人気がある。
千葉はありますよ。方になるんですね。東京ディズニーランドあるもん。
あ、東京
ディズニーランドあるからこれだけで相当人気出ちゃうでしょ。
そうかそうか。
海も結局ね、ここちょっと僕熱く語りたいんですけど、千葉県は僕は千葉アイランドって呼んでるんですよ。
はい、
北海道と、北海道と千葉県と、沖縄はアイランド。
何、千葉は独立なんですか。
独立です。要は利根川と江戸川があって、そうなんです。あと周りは海なんで、アイランドだと。
もう川が大きいし、
そう、 川で、ね、囲まれてるんですよ。
あ、そう
か。川と海で、だからアイランドなんで、千葉のことは千葉アイランドって呼んでほしいなと。千葉県って言わないでほしいっていうのが僕の。
で
も
それで言うとね、柏市ってすごい茨城寄りですよね、
そうです。だからあの、常磐線に乗るとですね、上野日暮里から北千住ってね、北千住に次は松戸、ここから千葉県
の、
で松戸から、柏、それから我孫子、って言って、次に入るのが砦っていうか、ここから茨城県なんです。
利根川、
そうなんです、渡る、越えて。
なるほど。
あの、松戸に入るときにと、あの、江戸川を渡って、で砦に入るときに、利根川を渡ったら、まさにアイランドですね。
アイランドを実感できる場所なんですね。
陸続き、本当はね、海底っていうか下、川の下の陸が続いてるんですけど、本当は、ただその車で例えば橋以外を使っては渡れないんです、
なるほど。
だからアイランドって呼んでください、千葉県を。
面白い。
そうなんですよ。
いや、でもね、魅力を聞けば聞くほど、いや、つい私も本当に失礼な話、茨城県なのか茨城県なのかも分かってなかったぐらいだったんですが、
僕もそこまだ分かりませんけど感覚で喋ってますけど、
なんか濁らない、
濁らないんですよ ね。茨城なんですね。
茨城県らしいんですけど、聞けば聞くほどね、そのつくば市がまずありますよね、で霞ヶ浦があって、イタコ笠とかイタコ花嫁さんとかの、
そう、イタコのイタロウ、
イタコのイタロウの、
そう、
イタコ市があるし、ね、つくば山があるし、
つくば山があるし、
ね、で、ぐんぐんぐんぐん北行くと水戸市があって、日立市が出てきて、日立市が出てきたら、これは純さんに聞かないといけないなと思って。
そうなんですよ。これね、私まあ昔日立グループの会社に入ったんですけど、びっくりしたのがね、僕も知らなかったんですよ、実はね、その柏から駅ごとにかなり工場があるの。例えば千葉でも柏我孫子、ここでも日立の工場があるんですよ、
ああ、そうなんですか。
で、僕は日立の柏の工場にいたんですけど、そっからまた入るとですね、茨城に入って龍ヶ崎っていうところあるんですが、ここに日立照明さんっていう日立の会社があって、当時、でその先に行ってですね、水戸、勝田、佐和、東海、大三日、日立っていう駅があるんですが、これ全部に工場があったの。
すごいことですね。
すごい。それぐらい日立っていうのは大きかったし、でこの7つの駅、全部の駅にそれぐらいの何千人の工場がダーッとあったの。
はあ、なんかあの、その日立の工場のために、 鉄道もあって駅もあったとか、
あそういうのもあるかもしれないね。
なんかね、今私の古い地図には茨城交通って書いてあるんですけど、はいはいはい、今ひたちなかの海浜鉄道かな、
はいはい、
ここがなんかもうすごいあのホームページを見ると郷土愛にあふれた鉄道会社なんですけど、
はいはいはい、
日立のやっぱりその工場で働く従業員のための駅があって、
あそういうのありますよ、
皆さん従業員の足になっていて、うん、ですぐあの大洗海岸とかがあって日立海浜公園だからあのアウトレットパークとかもあってね、お買い物もできるんだけど、やっぱり地域の人はもう日立と共に暮らしていると。
いやだからね、その今言った大洗の海浜公園なんかすごい規模ですよ、
うん、ああそうですか、うん、
ここはもうすごく有名で、もっと言うとね、あのゴルフ場もたくさんあるんですよ。
へえ。
あと食べ物も美味しいの、お米とか豚肉とかね、
うん、
で魚も取るでしょ、だから茨城は決して全然悪いとこじゃなくて、素晴らしい県ですよ。
へえ。
ただどうしても関東つと、
はい、
東京とかね、
うん、
神奈川に目を奪われがちじゃないですか
そうです、ね、
だから相対的な部分で、その投票する人が少ないんですよ。
なるほどね。
だからかわい
そう。いやそうですよね、
素晴らしいとこですよ茨城県。でのどかだったりするんで、うん、僕人が多いとこダメなんで、
うん、
逆に東京がダメなんですよ。
はいはいはい。
もう昨日も、
うん、
もう夜の11時さ、東京行く逆方向に行く電車だってもう人いっぱいんだから、
11時で。
もうそれ地下じゃんのか分かんないと思うけど、
分かんない、京都は11時静かですよ。
そうでしょ、
うん、
例えば上野で昔の、うん、まあ、東京で飲んで、はい、上野駅を12時何分に発が最終なのね、それぎゅうぎゅう詰めだからね。
へえ。
もうぎゅうぎゅう詰めよ。
考えられないですね。
もう終電なんか毎日ぎゅうぎゅう詰め。
それはその終電を逃したくない人が、
うん、そこに
頑張るから。
だからね、終電は必ずね電車が遅れるの。どの駅にもいっぱいこう入ってきて入れなくて
すごい
大変なことなんですよ。
でもみんな一応ちゃんと乗せてあげて、
乗せてあげて
列車は遅れてでも走るんですね。
そう。でそれ乗れなかった人はカプセルホテル行きみたいな感じでね、うん、
あらま、大変
大変。あっちは、ね、タクシーも高いんでそれくらい多いんですよ。だからよく言われるのが、千葉県、例えば僕なんかも千葉県の人とかっていうのは、うん、
はい、
千葉市から東京駅って多分ね1時間ぐらいのね、
ほう、
これぎゅうぎゅう詰めで1時間だから、
きついね。途中で、きついですね。
昔はね、うん、今はいっぱいあるんですよ、
はい、
鉄道が、
はい、
だから今はかなり楽になった。それでも、
うん、
昔は宙に浮くもん、
ぎゅうぎゅう詰めで、
ぎゅうぎゅう詰め、
うわすごい。
だから総武線って言われね、総武線なんか黄色い電車あるんですけど、
はい、
千葉からだいたい来ると、千葉でバーって乗って、で津田沼っていうところでもバーって乗って、
はい、
僕船橋で乗ったんだけど、
うん、
船橋でもう体浮くぐらいの感じ。
すごい。あのそんなに詰められます？関西のぎゅうぎゅう詰めってそこまでじゃないですよね、うん、
ない
ね。
せいぜい、あ人多いなっていうのが
多いな、うん、
梅田から難波まで、
うん、
難波で淀屋橋ぐらいかな
短いね
短いね、3つか4つなんだ。
なるほど。
あそこは確かに多いけど、それでも今日、うん、東京の日じゃない。
あそう。
だから茨城、うん、常磐線ね、それから千葉総武線、
はい、
そこから神奈川だと京浜東北とか東海道から東京にみんな来るわけ、
はい、
大変な人。
いやー、やっぱりちょっと息抜きしたいね。外れたところがいいですね。
だからよく言われたもん、
クラスには
千葉茨城の人は忍耐力抜群って言われたけど、うん、でも
すごい。
だから俺はね嫌だったね、東京の会社には勤めたくないって思ってたね、小さい頃から。だってもうこんなになってんだもん。
本当ですね。あの日立時代は、うん、純さんは日立市に単身赴任というかお住まいだったんですか？
会社で、あったから地元で工場が。
あ、そうか。じゃあ、そうかそうか、日立市まで行くにしても別に電車で行けるし、
うん、
で工場近いしっていうことなんですね。
そう、たまたまこう柏の日立に入ったんで、
うん、
近くにこう住んだっていう感じなん
で。そうですか。
でも柏って言ってもそこの例えば日立ホームテックって会社だったんだけど、
はい、
目の前には日立メディコってね、今は買われちゃったけど、
うん、
日立の医療 MRI とか作ってると、レントゲンとか、
はい、
あって日立物流のすごいでかい会社もあったりとか、
はい、
関東は特に千葉茨城はもう日立だらけ、
うん、
あと神奈川も結構あったんだよな。だから多分関西の人からするとイメージはないかもね、
うん、
ないからこっちには、
ね、
でもパナソニックとかそっちの方があるんでしょ。
あ、そうですよね、松下、う
ん、あとシャープさんとか ね、
はい、
当時は山陽さんとか、だからそういう方が、まあ、関西はあれなんでしょうけど、
うん、
千葉茨城はもう日立がすごかったですね、
うん、
そう、
なんかあのね、調べていたら日立の駅が、うんうん、すごいあのガラス張りの海が見えるめちゃめちゃ綺麗な駅に今なっているんですって。
今、
うん、でそれはね、女性の建築家で、瀬島和代さんっていう、うん、これあの金沢の21世紀美術館を作ったのと同じ人が日立の駅を作っていて、でお父さんが日立製作所の技術者だったんですって。で茨城出身で有名な建築家で、今も世界的に活躍している女性では第一人者らしいですよ。
だから僕はね、1回しか日立駅行ったことないんだけど、入社してすぐ、はい、本社の工場見学みたいになって、
うん、
まあ行ったんだけど、
うん、
高台にあるんですよ、その、はい、記念館みたいのが、日立製作所を作られた方の、はい、そこからね、こう見下ろすとバーって工場がね、ダダダダダダダダダダダって
、すごいね。
だからそれを見て、
うん、
あ、日本の家電メーカー、電気メーカー、はい、充電メーカーってのはこんなにすげえんだっていうのを思いましたけど、今やそれがもう今は中国だからね、完全に。
そうですか、
うん、
へえ、大体ね、日立っていう名前がすごいですよね。
そう、
お日さんがね立ち上る。
でもすごくね、
うん、
日立ってあの日が経つでしょ、
はい、
でも実際駅名は、うん、日立ってその駅名もあるんだけど、
うん、
昔はあの常に陸って書く日立の方が、
そっちですか、
多いんですよ。
あ、本当、
日立高駅なんていう日立はそっちなんですよ。
あ、そうか、
だから多分そっちが最初だったんじゃないかね、と思うんですよ ね、
なるほどね。
そこで名前から取って日が経つっていうね、はい、
の
じゃないからちょっといいかげなこと言えないけど、
いやいやいやいや、
ラジオで、
うん、
でも本当にね、茨城はいいとこですよ。
あ、そうか、
俺住むにはすごくいいんじゃないかなっていう、
ね、いいですよね。
だ、観光的にどうなのっていうのもあるかもしれないけど、うん、常磐ルートも高速もあるし、はい、多分そっから千葉、東京千葉からの仙台あたりってもっとこう開拓されてもいいんじゃないかなと思うん
ですね。魅力いっぱいだなと。
滝もあるよ、滝も。
思いました。滝、
うん、
あ、袋田の滝、
そう、
845の月曜日の番組の立花明さんっていう歌手の方が、袋田温泉哀愁のラブソングって歌っていらっしゃいます。
そうなんだ、
はい、
そんな歌あるんだ。
ありますよ、
すごいな。
どうぞ今度カラオケで歌ってください。
いや、ちょっとね、聞く機会があれば聞いてみたいなと思いますけど、
はい、
そう、酒どころ伏見からお送りします FM845、 藤田純の飲むしかないだろう。はい、それでは後半戦ですけど、近さんの方から今日は何かありますかね。
そうですね、あのこの間3月19日の日曜日の放送分で、はい、株式会社平田の30代の、はい、あれはね、
大谷と大塚、
あ、そうそうそう、
大コンビね、
そうそう、はい、総務と営業のお二人、うんうん、
はい、
でこのお二人から純さんがあの社長に質問を受け付けますっていう回がありましたよね、うん、あれ大変興味深く聞いていまして、あ、そのシステムいいなと思ったんですよ、うんうん、社員さんから社長に何でも質問をぶつける。
そうそうそうそう、ね、あれね、2回目なんだけど、
うん、
すごく好評で、
はい、
一部の人から
あ、本当、
あ、これに使おう3週目4週目みたいな、
うん、いや、すごいいいなと思って、ね、でその流れで聞きながらね、私もあの純さんに聞きたいなと思ったことがあったので、うんうんうん、従業員じゃないけど質問なんですけど、はいはい、その話の中でね、例えば、まあ、今も中国の話が出ましたけど、うん、まあ、この15年ぐらいで中国はもうものづくりの先進国になっているとか、はいはい、うん、で他にも、まあ、まあ、さんは、海外の研修員制度で、中国とベトナムに行って、でそこからその平田転職をして、うん、で頑張って今20社をまとめる社長さんなんですけど、やっぱり中国はどうだとか、タイ、ベトナム、うん、まあ、アジアのその未来を読むようなね、
うん、
こういろいろ情報収集をしながら、こうこの国は今後こうなっていくと思うから、じゃあここに例えば工場を出そうとか、ここに設備投資をしようとか、うんうん、もちろん先を見据えて次の一手を考えていくお立場ですよね、はいはいはい、そういうのってどうやって勉強をしたり 情報収集をしたり、その先を読む力っていうのをね、私たちはどうやってこの養っていく方法があるのかなと。あ、
これね、
思ったんですよ。
すごく難しいのが、はい、ちかちゃんの疑問ね、素朴な疑問の通りなんだけど、実はそのこうオープンになる記事とか、
はい、
情報っていうのは結構過去のものだったり、
ほう、
そのせん、なんていうのかな、こう取捨選択されて残った内容だったり、いろいろなんですよ。
経済新聞とか、うん、そういうところに出てくる、内容とか
ね。ただあれはあれで知っとくべきなんだけども、はい、結局ね、現場に行かないと、
はい、
2つですね。現場に行って自分の目で見るものと、現場で住んでる人の話を聞くこと、これから2つ重要ですね。
へ、
情報入手としては。
あ、なるほど。でも現場にいる人は、その今を一生懸命やっておられて、いや、そのもう日本人と違って本当に一生懸命やっておられるっていうのを、まあ見るのも大変勉強になると思うんですけど、その広い視野でとか海外がどうなってるとかわからないで現場は一生懸命やってますよね。はいはい、
そうですね。
そこに学びがあるんですね。
あるんですよね。だから結局ね、一番わかりやすいのは、賃金が今どうなのっていうのがね、その国の変化をものすごく表すかなっていう。
なるほど。
だからすごくそのやっぱりね、ものづくりを考える上では、その地域での消費と、その外に出す輸出の部分とあるので、人口の多さとか、いろんなことも大事なんだけど、その賃金の上がり具合で、まだここではものを作っていけるなとか、もうここまで急激に上がっちゃうとこの先難しいなっていう判断材料にもなるわけですよ。
へ、
で賃金が上がることによってものすごくこの皆さん裕福になってきたっていうのも分かるし、そこら辺でじゃあ次どこっていうふうな考えがをしなきゃいけないとかですね、賃金レベルっていうのは常に確認してますよね。
なるほど。私たちあんまりね、どっちかなんですよね。例えば賃金なら賃金だし、物価なら物価だし、はいはいはい、なんか片方しか見てないかな。その両面合わせて、でまた今言ったその変化がどうなるかっていうところまで、こう生活者としてはあんまり見てないんですよね。
そうだよね。だから、そこが一番自分がこう見てるのと、あと現地に行った時のみんなのこう働いてる姿だとか、街並みだとか、
はい、
そういうので今後こうなっていくだろうなっていうのはある程度予測しますけどね。でうちの会社の場合は本当にありがたいことに中国も北、真ん中、南にあるし、
はい、
プラス香港があってのベトナム、フィリピンがあるんで、比較できるんですよ。だからその比較するっていうのが、いろいろな決定する中で重要な要素、絶対値としての情報を、ね、入れた中で、その絶対値としての情報を比較して、じゃあ自分が次何をやりたいのかを相対的な比較の中で方向付けするという作業がすごく大事かなみたいな。一つの情報だけを信じてしまって、そこで動くんじゃなくて、比較して、そしてみんなやっぱり情報と偏る部分があるので、その入れてくる人のによって、で相対的な比較でじゃあなんだろうっていう感じかな、みたいな。
だから足を運ぶんですね、純さんもね。でその30代の大家さん、大塚さんも一回全部の現場回った方がいいよっておっしゃってたけど、あ、この方々はじゃあ全部回るんだなと。で、ちゃんと自分で見極めて、すごい成長していかれるんだなと思ってね。
もう百聞は一見にしかずっていうのはすごくわかるわけですよ。例えば今、どう言いましょうかね。例えばうちの姫路工場でも30人ぐらいいるのかな、
はい、
で30人の工場でも、お客さんの工場行くと、まあ、300人とか400人いらっしゃる工場あるでしょ、
はい、
でもシャープさんを購入したフォックスコンという会社ね、ホンハイという会社は、の新鮮工場、本会という会社の新鮮工場の従業員さんは30万人だから、
はい、万人
従業員よ、
はい、
が万人、30万人さ、日本の市でもかなり多い方の、
ですね、
人口多い方の市の人口でしょ、
はい、
それが従業員なの。
それこそ本当に日立市のみんな全員日立の従業員、
もう見た感じ
みんなっていう、そういう
で一時期、その2007年とか、その 景気がガーッと上がってきて、ものづくりもすごくなって、
はい、
で給料も上がってきて、うん、みんなその給料の上げの勝負になった時に、うん、みんなこう辞めちゃったりいろいろするわけですよ、
はい、
そうで離職率が上がっちゃった時に、
はい、
最高でね 20% ぐらいまで上がった時あったね、新生。そうすると、うん、その本杯さん30万人だから、
はい、
20% 毎月辞めるとなると、サニが6万人辞めるわけですよ、
はあ、
と毎月6万人辞めて毎月6万人雇用しなきゃいけないっていう、
どういうこと
考えられないでしょ、
はい、
何それみたいな、だからもう規模が違う、だからそっから考えていかなきゃいけないので、自分で見ないとわからない、それは聞いてる話だけだと。
はあ、なんかちょっとスケールが違うな。
そう、
すごい話ですね。
だからそっから見た中でまたあの日本の工場もあるし、だからいろいろ知る中でデータベースをたくさん持ってた方が、
はい、
そっからこうチョイス、うん、方向性と決断するときにデータベースがある中で大事なデータをチョイスして、うん、そっから決断した方が精度は上がるので、
うん、
その昨日のね、うん、この前 あの若い子たち、
はい、
大コンビなんていうのはまだまだデータベースを入れる時期なので、うん、
はい、
それを入れてほしいなっていう感じで話したんだけどね。
すごいな、やっぱり足でもっと動かないとダメだなってことですね、
うん、そうですね、いろいろデータベース、
うん、
それを全てと思わずに、
はい、
まずデータベースを入れようと、
うん、
その中から考えようと、それを元にしてっていう、ただデータベースがないと精度落ちちゃうよと、偏った情報に左右されちゃうよっていうのが、結構その会社運営でもそうだし、
うん、
自分の仕事でもそうだし、うん、生活でもそうかなって感じがしますけど、
ね、いやいや、すごいすごいすごいすごいびっくりしました。
これでよろしいでしょうか。
びっくりいたしました。ありがとうござい
ます。藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りしてます、藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。はい、そういうことで、で第一週ですね、ちかちゃん、はい、ありがとうございました。
いやすごいな、なんかちょっと考えてしまうな。
あのだからちかちゃんアグレッシブに動くでしょ。
動くけど足りない、全然足りないですね。純さんやっぱすごいな。
いや、まあ、職業柄そうしなきゃいけないというのがあるので、でもちかちゃんは全然データベース持ってる方だと思うんです。やっぱりこの仕事もそうだし、 ご趣味もそうだし。
ご趣味ね、ご趣味ちょっとね膝を痛めましてもうねダメよ、無理しちゃう。
でもすごく生き生きしてるんで早く膝を直して走り始めてください。また
頑張ります。
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが、何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいことを言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。